ストレスが大きい職場、まあストレスにもいろんな種類があるんで一概には言えないんですけど、なんか明確にあの人が嫌だとかね、うん、ここの店の客はみんな嫌いとか、そういう極端な例を除けば、なんか毎日ストレスが大きいなという職場ってね、まあ私が今まで、体験したり見てきた場所で言うと、なんだろうな、こう仕組み化が弱い会社とか職場は、なんかストレス高いよねというふうに、まあみんなも思っていたし、私が外部から見ていても思うことありましたよね。特にこうチェーンストア、または支社とか営業所がたくさんある会社には結構あるかな。一応そういうその50店舗も100営業所もね、持ってるような会社ってちゃんとこうある程度仕組み化と称してこうマニュアルとかさ、組織表とかはあるんですよ、あるんだけど、まあ結果としてその機能していないというか、仕組み化を一生懸命作っても壊してしまう、そういう人が多いんだろうなと思います。要するに仕組み化がちゃんとできているところっていうのは、ある程度、まあ仮にそれがお店だとしたときに、もう各自がマニュアルもあるしね、で1日にこう働く流れとか業務スケジュール、何時から何時はこういうことをやって、で今日最後にはこういう書類を出してとかね、そういうことまでまあ大体決まってるわけなんで、それ通りやればいいよねって言って、個人的にもみんなこう自分で予想して作戦立てて働くことができるんですけど、でそれ通り働けた時はなんというか気分がいいわけですよまあすっきり、やった、今日も終わった、丸みたいな感じで、帰れるんでしょうけど、そういうその、まあ、みんなで決めてあるその手順とか業務スケジュールとかそういうものをこうすっ飛ばしたようなやり方を要求してくる、まあ、特に他部署の人とか上司とかね、なんかそうやってこう飛び越えてくるようなものがボンボコボンボコ入ってくると、結局そんなマニュアルも業務スケジュールもいらねえじゃねえかみたいなね、でそれとどんどん逸脱していっちゃうので、 どれが本当の働き方なんだろうっていうか、どうやって働いたらいいのかっていうのはだんだんこう分かんなくなっていっちゃう。でそういう時に決まってこうもっと臨機応変にやんなさいみたいなこと言われるんだけど、で臨機応変ばっかりやってるとちゃんと基本通りにやってくれよっていう人が今度出てきたりとかそうなんですよ、そういうのはやっぱり辛いだろうなと思いますよね。あともう一つはその仕組み化が薄い弱い組織とか、まあ、企業っていうのはそのやることが一日ちゃんと決まってなかったり、またはその各業務の時間とかの配分もねあやふやだったりするから、いきなり誰かに呼び出されたりとか、なんかある上司からの電話で1時間も喋っちゃうとかね、なんか そんなようなことばっかりが起きるわけで、予定通りなんか全然働けてないんですね。でそのちゃんと決められた手順とかである程度全体が動いてない時っていうのは、結果常に誰かしら上司が部下に対して指示命令をする頻度が多くなるんだ。そうだ、多くなる、しょっちゅうあれやって、やっぱりこっち来て、あっちの店行ってくれるとかね、これやっといてとか、この会議参加してとか、もうえそっちですかみたいな、こういつもブンブン振り回されてる感が、まあ、どうしても出てしまうんですね、そういう会社っていうのは。でそれは臨機応変といえば臨機応変かもしれないんだけど、その振り回されてる感が出ちゃってる時って、なんか達成感がないですよね、私って何のためにいるんだろうとかね、まあ、そんなことにもなってしまうので、まあ、良くないですよね。でその指示命令の数が多ければ多いほど、よって仕組み化ができていないということなんですよね。でそのよく考えてもいちいち指示命令するのって結構辛いと思うんですよ、まあ、仮にそれが部長さんだとしても、毎日いろんなやつ見つけては、あれやってくれこれやってくれ早くまだかみたいなね、そういう仕事ではなくて、もうやることをある程度ちゃんと1週間1ヶ月決めといて、でそれでちゃんとやり方マニュアル手順もあって、業務スケジュールも作ってあると。でその仕組みで自分たちがこう各自が動いていくというようになると、あれやれこれやれとかそういう指示命令の頻度が少ないわけですよね。そうすると 言う方も辛いかもしれないけども言われる方も嫌だから、うん、それは少ないに越したことないですよね、うん、1ヶ月分まとめて言っといてもらってあとは1ヶ月黙々とやるべきことをきちっとやっていくっていうふうに働けた方がストレスは少ないと思います。ただしやはり難しいなと思うのがその組織ってある程度大きくなってそのなんだろうな200人300人500人、1000人とかね会社全体を見渡すとパートアルバイトさんまで入れるともう1000人ですみたいなふうになってくるとなんていうかそのやっぱ役職が高くなってくるとこう権威みたいなものが生まれてきてなんていうのかなそう権威を使って柔軟に人に命令したくなっちゃったりするわけよ。思いつきでパッとちょっとあの店長呼んできてよとかなんかそういう自由に動かせるんだみたいな感じになんていうか勘違いをしてくるわけですね、うん、別にその幹部に上がろうが今現状動いている例えば100店舗のお店があってその店の人を自由に動かせるわけじゃないんですよ。自由に動かせるってのは部下例えば部下っていうのはさ例えば部長の下に課長が何人かいるとするとこの部長にとっては課長さんは部下よなんだけどでここは直接命令してもいい場所なんだけどでもその課長さんの下にリーダーとかなんだろうマネージャーとかなんかいろいろいてスタッフもいて、店長もいてっていうことなんですけどこっち側まで全部自由に動かせるかってそれは違うんですね、うん、組織っていうのは基本的にはその直属の部下あここをしっかり、指示命令するのはまあいいとしてもそれをぶっ飛びやっちゃってさ段飛びワークっていうんですか段飛び指示命令してもういや課長めんどくさい今日はいないからとかなんか言いながら、うん、捕まんないからとかねなんか言いながら直接マネージャーとかその下の店長とかさ副店長を呼びつけてなんか指示するみたいなことやっちゃうとこれはまためちゃくちゃなことになるんでこれやっては NG ですね。ダメこれね結構勘違いする人いるんですよ。部長さんとかになるとなんかその部門にいる全従業員のトップなんだけど全部が直属の部下のような扱いを考えてしまう人がいるんだけど指示命令に関しては直属の部下に出すということが原則なんですね、うん、でこの段飛びワークをやりすぎるとまたもう仕組み化っていうのは、まあ、破壊されていくわけですよ。もう何でもかんでもじゃあいちいち部長に聞いて部長に確認しようって言って今度真ん中にいるマネージャーとかなんかそういう人をすっ飛ばした仕事をやるようなあのスタッフとか部下も出てくるわけでそうそう段飛びはもうね本当に仕組み化をね破壊しますからねこれはもう本当に注意してください。